最近やっちゃったこと。先週の火曜の夜というか、まあ水曜の早朝かな、ちょっと事故ってしまいました。いつものようにね、タージマハールの夜間ゲーム会終わった後に、まあ大体終わったのが1時とか1時半ぐらいで、それから帰るわけなんですけども、まあボードゲーム制作者ならまあわかると思うんですけども、やっぱりこのね、ゲームマーケット2015春の追い込み時期に入ってまして、結構最近ちょっと寝不足だったんですね。はい。で、まあちょっと、ふらふらしながら、帰路につきまして、で、いつもなら、これ言い訳になったんですけど、言い訳して言い訳になっちゃうんですけど、いつもなら、眠かったら、まあ途中どっかね、コンビニの駐車場とか、まあ、本屋の駐車場とか、そんなとこで仮眠取って、それから大丈夫な状態になってから運転して帰るんですけども、なぜかその日はそのままなんか帰っちゃったんですよ。で、もう本当に自宅まであと1キロないぐらいの距離で、ちょうどですね、朝の3時ぐらいだったんで、もう新聞配達のね、車とかが、走ってる、もう時間帯で。で、ちょうど、私走ってて、路肩にですね、ハザード上げて、まあ、止まってる新聞配達の車があったわけなんですよ。で、私ちょうどうとうとしてて、それに、まあ、気づくのが遅れてというか、まあ、ほぼ気づかずに、50センチぐらい、こう、クロスする感じで、当たっちゃって、で、まあ、当たった瞬間に当然気がつくわけなんですけども、もうね、当たった瞬間やっちゃったんですよね。うん、と思ったけども、とりあえず、まあ、正面衝突というかね、完全にぶち当たったわけじゃないので、一応、まあ、かすったって言ったら、まあ、かすったというレベルでは済まないぐらいぶつかってるんですけども、で、まあ、止まって、まあ、ちょうどね、まあ、不幸中の幸いというか、ちょうど、まあ、新聞配達のおっちゃんが、まあ、どこかの家の新聞配りに行ってて、車に乗ってなかったんで、物損だけで済んだんですけども、まあ、ちょっと私の方がね、動揺してたのと、まあ寝不足と、あと、やっぱりぶつかった時の衝撃で、ちょっと、朦朧としてまして、で、そこに新聞配達のおっちゃんが大丈夫かって来てくれて、で、救急車呼ぶかって言われたんですけど、まあその時ちょっとすごく朦朧としてて、全然もう自分が何やってるのかわかんない状態だったんで、救急車呼ぶかっていう、この質問に対してついうなずいちゃったんですよね。で、まあ、そういう方が大変ですよ。救急車はまあ車でまあ10分、15分ぐらいなんですけども、まあその間にもうね、救急車なんか必要のないことはもう自分でもわかるんですよ。全然もうね、意識もだいぶはっきりしてきて。でも救急車来たって、やっぱりね、ちょっと、やっぱベルトしてたんですけども、やっぱりシートベルトのこう、衝撃で、やっぱり胸がちょっと痛かったのと、首がね、まあ、むち打ちみたいになって痛かったので、まあ、一応救急車に乗せられて、まあ、病院運ばれて、ちょっと大げさになっちゃったんですけども、で、まあ、病院で、首と胸のレントゲン取ったけども、まあ、異常なしで、で、湿布出されて返されました。あ、なんか適当だなって、やっぱり異常なければ適当なんだなって。で、困ったのは、車は当然ね、そこで事故って、救急車で運ばれたわけなんですよ。ほいただ、一番最寄りの病院でなぜか断られて、ちょっと遠い、まあ、救急車でもう20分ぐらいかかるところに運ばれたんですよ。ほいしたら、帰る足がないんですよね。で、足がなくて、どうしようかと思ってね、深夜だし、もう朝のだから3時半ぐらいですよ。その時でも。3時半、4時ぐらい。仕方ないから、うちの父親に電話して、なんとか起きてたんで、迎えに来てもらって。で、現場に戻って、まあ、いろいろ事後処理をして。で、まあ、そんな感じなんですけど、本当にね、まあ、これはね、まあ、言わなかったなんですけども、やっぱりゲームマ前に何か起こるというね、私のこの不運さというか、不運じゃないんですけどね、ただの自分の落ち度なんですけど、やっちゃって、まあ、それを報告しようかなと思いました。はい。これはね、なんていうかな、まあ、自分への戒めというか、本当にね、批判の声とか、お叱りの声とかね、あるとは思うんですよ。はい。居眠り運転してたってことですから、本当に反省してるという意味も込めて、自分の戒めの意味で、報告させていただきました。はい。まあ、よくね、株券さんが居眠りしてて、 電車を乗り過ごすっていうね、ツイートとかをよく見るんですけども、まあそれとはもう別次元の問題なんでね、自分が運転してる状況なんで、やっぱりちょっとでもやばいなと感じたら、皆さんもね、車運転される方は、ぜひね、仮眠取って、それから、運転することを強く、お勧めします。はい。というわけで、大門、サイコロクラブ通信、始まります。
この番組はニューハーフボードゲーマーである私がボードゲームを中心にいろいろ話していく二人喋りのような一人喋りのポッドキャストです。
はい、というわけで大門サイコロクラブ通信、
はい、
第37回、
はい、
ゲームマーケット2015春、うん、注目ブース紹介後編を始めたいと思います。
はい、はい、
私がメインパーソナリティの GS ヒカルです。
はい、私がサブパーソナリティのヒカリンです。
はい、そんなわけでね、
はい、
前回の時に、うん、
はい、
2週間開かないようにしますって言ってたんですけども、うん、はい、なんか結局なんだかんだでね、2週間ぐらい開いちゃいましたけど、はい、申し訳ありません、ね、
はい、
ちょっとね、嘘を言ってしまいました。私、嘘をついてしまいました。
嘘つき。
はい、まあ、なんだかんだでね、はい、ちょっといろいろね、入稿のあれとかあったんでね、うん、もうごめんなさい、本当に、う
ん。はい、ごめんなさい。
頑張ったんですけど、結局こんな感じになっちゃいました。
う
ん、
はい。
はい、それではね、まあ、早速メイントークいきたいところなんですけども、
はいはい、
オープニングトークでちょっと言ってこなきゃいけないことがね、いくつかありまして、
はい、何でしょうか。
はい、いきたいと思います。
はい、
まあ、関西の、まあ、ボードゲーム系じゃないんですけども、うん、まあ、ボードゲームも紹介する、人気ポッドキャスト、
はいはい、
ペガの屋根裏部屋にて、
はい、
ダイモンサイコロクラブのエンパイアジェネシスが、
はい、
紹介されました。はい、ペガさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本当にね、結構思った以上にね、うん、詳しくこのゲームのね、面白さについて、
はいはい、
まあ、紹介していただいて、
そうですね、
本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、やっぱりね、私の思いというか、
はい、
なんていうか、
うん、
よかったなと思うところは、
はい、
ボードゲームの話をするだけじゃないポッドキャストで紹介されたってことがね、うん、すごくなんか良かったんじゃないかと、
なるほど、
はい、思っております。
うん、
まあ、それだけじゃなくてね、本当にまあペガさんに遊んでもらって、
うん、
気に入ってもらえて、
う
ん、ほんで紹介してもらったってことがね、本当に嬉しくて、
はい、
うん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、まだね、まだ在庫は残ってますので、
そうです
ね、はい、ゲームは春に持ち込みますのでね、
はい、
よかったら皆さんお買い求めいただけると嬉しいです。
はい、嬉しいです。はい、
はい、そんなわけでもう一つ、
はい、
以前に紹介しました、
はい、
麻雀入門カードゲーム、
うん、
オールグリーンのクラウドファンディングに出資しましたよと話したんですけども、
うん、
先日ですね、
はい、
プロジェクトの募集期間終わりまして、
はい、
見事達成いたしました。
お、
はい、
おめでとう。
本当に、ね、自分のことのように嬉しいんですけども、
ね、
私が帰るので、はい、
うん、
本当に良かったと思ってます。
はい、
本当にね、このゲームこれでね、2つ、4000円出資したんで、
うん、
2つ来るんですね。
はい、
なので、まあ、布教用とね、うん、鑑賞用に、なんだよ鑑賞用って
鑑賞
用、まあね、使おうかと思っております。
はい、
はい、やっぱりね、なかなか麻雀ってできないので、このね、はい、カードゲームでね、うん、なんと6人までできるので、
うん、
幅広く遊べると思うのでね、麻雀が興味ない方もね、行っていただければね、またゲーム会とかに持ってい こうと思いますので、
はい、
うん、はい、ぜひ遊びましょう。
はい、遊びましょう。
というわけでね、
うん、
はい、そんな感じです。
はい、
そんなわけでね、まあ、オープニングトークもこのくらいにして、
はい、
メイントーク入りたいと思います。
はい、
はい、それでは、メイントークの方進めたいと思います。どうぞ
どうぞ。
改めまして、GS ヒカルです。
はい、ヒカリンです。
はい、それでは早速ね、ゲームマーケット2015春注目ブース紹介後編の方、
はい、
始めていこうと思います。
はい。
はい、ですね、前半部分の、ところで、うん、新たにちょっと出てきた、話で、
はい、
一個だけ、したいことがありまして、それを話したいと思います。
はい、どうぞ。
A-07、写真で一言ボケてってやつ。うん、ですね、これどんなブースなのかなって話してたんだと思うんですけども、
うん、
なんか、カードゲームが発売するみたいです。はい、まあ、名前の通りですね、
うん、
写真の書かれたカードが入ってて、まあ、その写真を見てみんなで、まあ、ボケるみたいな、はい、大喜利ゲームですね。はい、これね、もともとやっぱりね、結構好きなジャンルというかね、面白い、うん、 ことをね、まあ、言える人であれば面白いみたいな感じの。うん、まあ、基本、結局大喜利なんでね、うまく喋れない人は楽しくないんですけども、うん、これ結構ね、気になりますね。
そうですね。
値段にもよりますけど、これは買うかもしれないです。うん、はい。その中でじゃあ、後半戦、突入したいと思います。
はい。
まず F-08、ゲームノアから行きたいと思います。はい。はい、ゲームノアさんのブース、うちですね、私が、超委託、一緒に行って、まあ、売り込もしながら自分のゲームも売るっていうブースになるんですけども、うん、
はい。
ハーフブースというか、1ブースなのに9タイトルも合うっていうね、ちょっと大丈夫かっていう感じのタイトル数なんですけども、うん、まあ頑張って売ります。
はい、はい、売り越します。
なるべく行列ができないように、うん、もうちゃっちゃちゃっとね、オペレーションの速度を上げてね、
はい、
ミスなくできればいいなと思っております。
ですね、
はい。では、ゲームの紹介の方いきたいと思います。
はい、お願いします。
まずは、エルダイルズ、そして拡張ですね。ゲームノアさんのね、今のところ多分、ナンバーワンヒットゲームなんじゃないですかね。はい。エルダイルズ。はい。もうね、説明は不要だと思うんですけども、こちらの方も、再販されそうです。はい。拡張の方で言うと、4人まで遊べるようになって、まあ、ペア戦なんですけどもね、チーム戦で楽しめると思います。
はい。はい、
そして、ビバココノッツ。ゲームマーケット大阪で、初出店したバッティング系ビンゴゲームですね、
はい、
はい。こちらの方もね結構評価高くて、いい感じです、うん、やっぱりね、ルールをちょっと変更して分かりやすくなったんで、もう、小学校低学年でもね遊べるんじゃないかというぐらいの数さと分かりやすくなってますので、
う
ん、
そうですね、
ぜひね皆さん、遊んでみてください。上級者の方にもね結構戦略とか考えてやればやったなんで、
うん、
はい、まあ子供から大人まで結構楽しめる感じのゲームになってるんじゃないでしょうか。
ですね。
はい、続いて、
はい、
委託作品ですね。ジョイントゲームズファクトリーの新設おうちの餌食。はい、こちらもですね、ゲームマーケット大阪後の、ホラボドのね、勝手にランキングのところでも、うん、まあ紹介されてましたけど、
はい、
まあ私も実際やったんですけども、ね、勝ってね、うん、非常に面白いゲームでした。はい。これもね、バッティング系ゲームなんですけども、なんか人道的な要素も、取り入れてまして、
うん、
はい、非常にね、面白いゲームです。これね、私これ買った理由はね、結局システムとかじゃなくて、やっぱりイラストですね。絵柄ですごい惹かれて、うん、はい、私が一番惹かれたのは、ついたてですね。はい。7人までゲームできるんですけども、このついたてが、に、まあ、家の絵が描いてるんですけども、それぞれ、ま、違う絵なんですよ。はい。で、カードも、それぞれの家ごとに、カードがあるんですけども、全部違うんですね。うん、はい。全部ユニークで、イラスト描いてるんで、これイラスト描くの大変だっただろうな、ってね、いう思いと、やっぱりそこら辺でね、そこら辺のこだわりというか、うん、で、やっぱり惹かれますね。うん。ゲーム自体も、当然面白いですよ。これはね、ぜひ、
うん、
皆さんにおすすめできるゲーム
です。はい、おすすめです。
はい。続いて、アヤス。
はい。
はい。まあ、こちらの方はね、私プレイしてないんで、まあ、評判とかだけでしか説明できないんですけども、うん、まあ、いわゆるゴーアウト系のゲームなんですけども、まあ、途中にね、コミュニケーションというか、そのカード出した人を、まあ、怪すことによって、うん、まあ、自分もカード出せるよみたいな感じのゲームで、うん、な、そうですね。まあ、男女混ざって遊ぶと楽しいんじゃないでしょうか。
そうだね。う
ん、適当。自分が遊んでないゲームは非常に適当な説明になっちゃいますけど、まあ、そんな感じです。
そうですね。まあ、仕方ないですね。
はい。うん、続いて、チャガチャガゲームズ。の渦巻きスイッチの純一さんのゲームですね、
はい、
果物集め第2版、こちらの方も、こちらで委託して販売されます、
はい、
なんとねこちら、まあ、ゲームの評判はね、ここでもねコラボの方でも紹介されてましたけど非常に面白いってことは、うん、まあ、お墨付きなんですけども、なんと今回のゲームマーケット2015春限定で、うん、スタートプレイヤーマーカーが入るんですよ。可愛いやつが、うん、はい、ウサギの木ごまみたいなやつですかね、
うん、
これが入りまして、今回限定らしいです。これは純一さんのですね、ツイッターとかで、画像も出てますので、
うん、
あと、チャガチャガゲームズのホームページの方にもね、うん、このうさぎのスタートプレイヤーコモンのね、画像出てるんですけど、非常に可愛いです。もうこれだけで欲しくなるようなレベルですね。
すっごい可愛いんだよ、これ、
はい。こちらもおすすめです。うん、はい、はい。続いてね、うちのゲーム、ダイヤモンドサイコロクラブのゲームなんですけども、はい、大阪で初出店でした、新感覚陣取りカードゲーム、エンバイアジェネシス。そして、拡大再生産型、戦略ダイスゲーム戦国少女絵巻祭、
はい、
こちらの方もそんなに多くは持っていけないんですけども、
うん、
販売予定です。はい、現場の大阪の時と同じ価格で、エンパイレンス1500円、戦国少女絵巻祭が1800円、
はい、
まあ、ただし今回は、限定プロモーションカードは、付属しないです。はい、
うん、
本体のみですね、はい、になっております。それでですね、今回の新作ですね、2種類のカードだけでゲームを作ろうっていう2種カード入れ企画ってやつに参加しまして、
はい、
そちらの方の参加企画のゲームでキノコタケノコ仁義なき戦いっていうねゲームを作りました、
はい、
はい。まあ、こちらの方はね、単なる企画ものっていうだけじゃなくて本当に頑張って面白いゲームになったと思いますの で、
はいですね、
こちらの方は後からね2種カードゲームのまとめみたいな感じでのコーナー作りましたので、
はい、
そちらでちょっとねまだ詳しく紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、それでは続いていきたいと思います。
はい。
F の15、金井製作所さん。はい。今回ですね、まだ、情報ですね、新作の情報とか、私の知る限りでは、わかんないんですけども、はい、前回のですね、大阪には出てないのかな？ゲームマーケット秋の時に、出されました、シークレットムーンがですね、まだこちらアークライトさんからね、製品版として、出るそうで、
うん、
はい、こちらも楽しみですね。はい。続いて、F の16、
はい、
ゲームジャンボリーさん。こちらがですね、うん、ちょっと注目のねブースでして、
はい、
ついにねボードゲーム情報同人誌、
うん、
ゲームジャンボリーというものがね今回創刊されまして、
はい、
これね今までのボードゲーム系同人誌とね、
うん、
違って、
うん、
なんていうんですかね、まあ、ちょっとしたなんか週刊誌とか月刊雑誌みたいな、
はいは
い、そんな感じのイメージで、
うん、
なんとね今いろんな方のインタビューとか、
はい、
新着ゲーム情報とか、
うん、
あとなんとね、これ、まあ、F の15でも紹介した、金井製作所さんの、成敗っていう、カードゲームあるんですけども、
はい、
これの、プロモーションカードがつくっていう、
うん、
これね、海外の雑誌とかではよくある手法なんですけども、
ですね、
うん、これ国内の雑誌ではこういうのってあんまりないのでね、
ね、
非常にこれはね、注目ですね、はい。
ですね。
なんかね、本当に本格的ななんかね、なんていう、定期的に、発行されるボードゲーム情報誌がね、
うん、
ついに出たかみたいな感じで、これもね購入したいと思っております、
うん、
はい。続いて F の27-28、チキンダイスゲームズさん、
はい、
もうつい最近ですね、
うん、
ハイテンションリキューっていうあのこのチキンダイスゲームズさんのゲームが、
うん、
ヤフーとかでもなんか取り上げられまして、非常に今ね注目されてるんじゃないかと思います。
はいはい
はい。こちら私ね、実はゲームの内容よく知らないんですけども、なんかね、こういうね、和風のゲーム、まあ、風させてもそうですけど、うん、和風のゲームっていうのがね、なんかだんだん注目されてきてるんじゃないかなという感じがありまして、
うん、
まあ私もね、その、ブームに乗っかってね、なんか次は和風のゲームでも作ろうかなと思ったり、そういう時代なんですけども、はい。やっぱりね、流行りにはね、乗っかっていかないと思いますので、はい。ね。
まあまあまあ。
はい。では、続いて。
はい。
G の19-20、大気圏内ゲームズさん。
はい。
はい。こちらがですね、前編の時に、紹介した、アムステルダムの運河の時に、
うん、
すごいコンポーネントアートワークに、
うん、
もう、吸引されまくったって話したんですけども、はいはい、もう一つあるって言ってたんですよ。
うん、
もう一つ、後半戦でもありますよって言った、それがこれなんですよ。
来ましたね。
この大気圏内ゲームズさんの、
うん、
ブレーメンズっていう、まあ、スゴロク系、まあ、音部すごろく系のゲームなんですけども、
はい、
こちらがね、もう、これですね、大気圏内ゲームズさんのブースとか、ブースなんや、大気圏内ゲームズさんのページとか、
うん、
ツイッターとかのツイートとかね、見てもらえばわかるんですけども、
うん、
これね、惹かれないわけにはいかない感じなんですよね。何かっていうと、
うん、
このブレーメンズの箱絵ですね、
はい、
箱のジャケットの絵柄が、
はいはい、
ある、
うん、
超有名バンドのアルバムのオマージュなんですよ。
おお、なるほど。
はい。その超有名バンドとは何かというと、
何かというと、
なんと、
なんと、
もう、多分ね、若い人でも、名前ぐらいは絶対に聞いたことがあります。
何でしょう。
それは、
はい。
なんと、
なんと、
ビートルズ。
おお、
はい。
ビートルズ。
ビートルズの、
はい、
アビーロードっていうアルバムあるんですけども、
はいはいはい。
このアルバムのジャケットってすごく有名なジャケットでして、本当にねこれ見た瞬間もうそれのオマージュですぐわかる、そのブレーメンズの、このブレーメンズの通じもね、なんかビートルズとブレーメンズって似せてあるんですよ、
そ
のロゴもね。それがねもう控えちゃって、もうゲーム内容なんかもう見ずにって言ったらすごく印象悪いですけども、もうゲーム内容に関してはもう大気圏内ゲームズさんにもう信じきった感じなんですけども、
そうですね、
もう、ね、うん、面白いのは 当然みたいな感じで、はい。まあ、実際に後からね、はい、予約した後に、まあ、うん、まあ、実際予約したんですけど、すぐにね、予約した後に、ルール見て、ああ、面白いってなったんですけども、本当にね、もうこの吸引力はね、やばいですね。うん、はい。やっぱりね、このアートワークで、うん、すごい惹かれちゃうっていうのがね、
はい、
もう、やばいですね、私。
やばいですね。
うん、これはね、別に私そんなにビートルズのファンとか、うん、もう熱狂的とかいうことないんですけども、
はいはいはい、
それでもね、このジャケットにはね、もう惹かれてね、ジャケ買いせざるを得なかったです。う
ん、はい。
はい。まあ、そういうゲームです、うん。はい。ゲーム内容とかに関しても、まあ、ルールがね、すでに公開されてますので、
はい、
まあ、そちらをご覧になって、うん、ご購入されるといいんじゃないでしょうか。これは私も予約してもうね、楽しみです。はい。
はい、そうですね。うん、
もうね、これ手に取るのが楽しみですね。
はい。はい、
その、実際にそのね、イラストを見るのが。はい、そして続け。
はい。
H の2324、篠王城さん。
はい。はい、
この篠王城さんっていうのはさっきオープニングトークでも説明した、うん、麻雀入門カードゲーム、オールグリーンですね。
はいはいはい、
こちらの、制作されているサークルさんなんですけども、
うん、
まあ、多分ですね、製品版の販売は間に合わないのかな、よくわかんないんですけど、うん、オールグリーンの、まあ、体験宅は立つそうです。はい。それとですね、3000世界のカラスを殺し、主と朝寝がしてみたいっていうゲームのクラウドファンディングで話題になった、ペント最高さんも、
はいはい、うん、
こちらの篠城さんのブースで委託販売されそうなので、うん、ぜひ興味ある方はこちらでご購入されるといいと思います。
はい。
はい。続いて、H の34。
うん、
青猫の巣出張所さん。はい。まあ、こちらはですね、ご存知の、ボードゲーム系ポッドキャスト、ボードゲーム好き語りの、円卓 P さんがね、ですね、制作されたですね、犯人を踊るポーカー、そして、姫騎士逃げての販売があります、はい、うん。犯人を踊るポーカーの方は、東京では初出店なので、こちらも注目です。
注目、注目。
そして、H の35、36、鍋の企画さん。
はい。
これもですね、ホラボドの方で紹介された、姫騎士の魂ですね。
はいはい、うん、
こちらですね、私もこの前遊びまして、
うん、
非常にね、コンポーネントやっぱり素晴らしい、
うん、ね、
ポーカーチップとあと白押しカード、うん、
すごいね、
やっぱりね、コンポーネントの良さっていうのはね、本当に所有欲を満たすというか ね、非常にこれは私もね、うん、欲しくなりましたね、
はい、
ゲーム的にもね、このね、8枚のカードでね、すごく奥の深い読み合いというか、
ね、
悩ましい読み合いができて、まあ、なおかつやっぱりね、運の要素もあって、
はい、うん、
まあ、ギャンブルゲー的なね、要素もやっぱりただね、多分にあるんですけども、うん、だからこれのね、シンプルルールっていうのがね、姫騎士と魂2っていうルールが、うん、鍋の企画さんからも最近発表されて、
はい、
なおかつね、ますます注目作となったと思います、うん、はい、ぜひとも皆さん、旧作とかもね、ありますのでお買い求めなられるといいんじゃないでしょうか。
大丈夫か。
はい、続いて、
はい、
愛の03、サイキカスさん、モンジローっていう名前のブースになってますね、
は
い、サイキカスさん、いつばきさんのところですね、
はい、
まあ、モンジローシリーズがとても有名なんですけども、
うん、
去年のですね、春かなに発売された、うん、テンガロンですね、
はい、
このテンガロンがまた今回も販売されるそうですね、
うん、
はい、こちらですね、これも、
はい、
ちょっと前にですね、ゲーム会で遊ばせていただいて、あの、うん、評判通りに、ね、やっぱりね、面白いんですよ、はい、なんかカードはやっぱりね、まあ、モンジローさんのとこなんで、いつばきさんのとこなんで、手作り感がすごいあるんですけども、
うん、
なんて言うんだろう、なんか、すごいゲームシステムはね、もう、このね、テンガロンのね、ルールが、テンガロンで言って出すルールがね、非常に、うん、アクセント効いてて、スパイス効いてて、
うん、
面白いゲームですね。こちらもね、買いたいんですけどもね、うん、予約多分受け付けてないので、
うん、
多分買えないんじゃないかなと思うんですけども、これも欲しいゲームの一つです。
ね、残念だね。
はい、
うん、
続いて、愛の05、こたつパーティーさん。
はい。
こちらもね、ボードゲームポッドキャストをお聞きの皆さんであれば、ご存知の、こたトークのですね、こたつパーティーさんなんですけれども、
はい。
猛牛が倒せないっていうゲーム、うん、今回、こちらですね、ゲーム出されます。
はい。
なんて言うんでしょうね、これは、何系なんだろう。
何系でしょう。
マタドールの剣っていうのを、3本、それが3本ありまして、その3本目を、使ったプレイヤー勝ちなんですよ。
うん。
猛牛倒しましたよってことで。
はい。
そこに至るまでになんか手札を入れ替えたりなんだりで、なんて言うんだろうな、ちょっと犯人は踊る的な感じ、
うん、
の多分楽しみ方になるんじゃないかなと思うんですけども、
はいはいはい、
が出されます。はい。こちらもなんかね、イラストがなんだろう、これ。なんかね、なんかのロゴに似てるんですよね、これ。
うん。
なんかのおまじだと思うんですけど、私ちょっとわかんないんですけど。
箱ですね、はい、うん。
非常に絵柄も良くって、
うん、
こちらもですね、ちょっと、まあ、要チェックですかねって感じです。
はい。
そして、愛の21、 758ボードゲーム会、名古屋ボードゲーム会のブースです。
はい。
こちらで、今回初出展されるのが、はい、世界監獄からの脱出っていうゲームです。
はい。
これがですね、私が最初思ってたゲームとちょっとイメージ違いまして、
はい、
まあ、リアルじゃない脱出ゲームってなってるんですけども、そういうなんて言うんだろう。
はい。
脱出ゲーム要素的な謎を解くみたいな感じのゲームではないんですよ。
うん、
まあ、ちょっとしたパズルゲームになってまして、
はい、
なんか、制作者の話によると、ぷよぷよみたいな感じのイメージ。うん、はい、3つ揃えると消えますよみたいな感じのゲームで、
はいはいはい、
なおかつ正体隠匿なんですよ。
うん、
まあ、世界監獄と呼ばれるね、何かけで何なのかな、マス目に並んでまして、その中に、まあ、各国のね、まあ、囚人が収容されていると。
はい。
これをですね、何かアクションを使って、うん、それをこう、ぷよぷよ動かして、3つ揃うと消えますよ。脱出できますよ。脱獄できますよって感じ。
はい。
でも、自分自身、まあ、そのプレイヤーが、どの国の、うん、囚人を脱獄させたいとかっていうのは分かんなくて、
はいはいはい、
その中で、みんなの行動をこう、ね、読みながら、
はい、
自分がなるべく自分の国の囚人をいっぱい脱出させれば勝ちって感じのゲームなんですかね。
はい。
ルール詳しく読んでないんで分かりないですけど、多分そんな感じだと思います。なんかパズルゲーム特有の連鎖が発生するみたいで、うん、そこら辺がなんか面白い要素みたいですね。
あ、はい、なるほど。楽しみですね。
続いて、
はい、
愛の24、キープドライさん。
はい。
こちらのゲーム、注目作なのが、神秘共鳴コアコネクションっていうゲームですね。
はい。
なんか少女とロボットが出てくる、
うん、
デッキ構築系バトルカードゲームみたいな感じの紹介されてたんですけども、
はい、
うん、今回はですね、拡張が出るらしいです。
はい。はい、
なんとゲームマーケット秋で発売されてたらしいんですけども、全く私ノーチェックで知らなかったんですよね。はい、
うん、ですね。
はい。こちらもですね、結構気になってて、まあ、はい、一時期ですね、すごいデッキ構築ゲームが流行って、まあ、いっぱい出たんですけども、
はい、
最近ちょっと落ち着いてきたなと思ったら、まあ、こういうゲーム出まして、
うん、
まあ、イラストもね、非常にかっこかわいくて、
うん、
まあ、気になってはいるんですけども、
はい、
まあ、予算の関係で買えるかどうかはちょっと疑問ですけども、
そうです、ね、
本当にね、もしかしたら、当日ブースも当てて、
うん、
一目ぼれする可能性は十分にあります。
ありますね。
はい。続いて、
はい、
J の37モテゲー男子皇室さん。
はい、来ました。
こちらもね、おなじみの、
はい
はい、野崎さんと佐々木さんのコンビでお送りするボードゲーム系ポッドキャスト、モテゲー男子皇室さん、
はい、
今回ですね、名刺で Q というゲーム出されるそうです。
はい。
なんとね、今回ようやくというかね、野田国さんが思い越しを上げられて、
はい、
ゲームのデザイナーをされて、今までずっとね、佐々木さんが作ったわけだったんですけども、うん、今回ようやくね、野田国さんがデザインされたんですけども、
はい、
なんと野田国さんは当日ね、
うん、
仕事のために会場に来れない、
あ、残念
いうね、うん、なんともこのね、なんでしょうね、この不遇な運命というか残念ですけども、うん、でもね、野田国さんね、念願のね、もう自分の希望するボードゲーム系の会社に就職できたということで、
ね、
ここら辺は、非常におめでとうと言いたいです。
はい、おめでとうございます。
は
い、
本当におめでとうございます。
はい、
ぜひともね、ボードゲーム業界で頑張っていってほしいです、
ね。は
い。まあ、あと野田国さんとはね、前日のね、ホラーボードゲーム会で、まあ、お会いできるので、まあ、その時にね、はい、ちょっといろいろと話しようかなと思ってます
ですね。はい、お願いします。
で、この名刺できるっていうゲームなんですけども、
はい、
まあ、どっちかっていうとカタローグに近い感じですかね。
うん、はい、
ゲームというよりはみたいな、
うん、
はい、コミュニケーションゲームの一種なんですけども、
はい、
うん、本当にこれゲーム会で遊ぶゲームとかじゃなくて、名刺交換するときに遊ぶゲームなんですよ。
うん
うん、モテゲー男子皇室さんでね、詳しくルールの説明されてるんですけども、
はい、
なんかそのね、名刺交換の際に、お互い話すことがね、結構なかったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
でそこら辺で何かちょっとね、その、名刺交換の際の話を盛り上げるゲーム的なね、感じみたいです。
あ、なるほど、はい、なるほど。
こちらもですね、おすすめ、
はい、
しときます。はい。
なんか意味深な言い方。
そして、
はい、
J の38。
はい、
米光と優秀なゲームデザイナーズっていうなんかね、はいはい、ちょっと意識高い系の名前なんですけども自分でね、優秀なゲームデザイナーっていうところがね、うん、ちょっと意識高いんですけども、はいはい、あ、批判じゃないですよ、批判じゃないですよ、うん、はい、単なる、私の感想です。はい、
でもね、
うん、
あの米光さんって、
はいはい、
あの有名なね、パズルゲームをね、うん、ぷよぷよ作った方なんだよ。
え、
うん、知ってるの、ちゃんと。 その辺は。
そうなんだ。
そうなん
だ。それは知らなかったです。うん、あ、すいません。それ優勝だわ。それは優勝だわ。はい、優秀なゲームデザイナーだって言ってもいいですわ。はい。申し訳ない。知らなくて。
はいはい。
まあまあ、それはさておき、
はい、
こちらのですね、ゲームが、
うん、
最初私ですね、ノーチェックだったんですけども、
はいはいはい、
皆さんがね、なんかすごいいいいいって言うんで、
うん、
ルール読んだら、
はい、
すごく良かったです。予約しちゃいました。はい。うん、ポケット&ビスケットっていう、
はい、
タイルめくり系のですね、メモリーゲームなんですけども、うん、まあ言っちゃったらそれおしまいなんですけども、
はい、
なんて言うんでしょう、神経衰弱とか、まあ、スゴロク屋さんのイチゴジラみたいな感じの、
うん、
めくってく系のタイルゲームなんですけども、
はい、
売り文句がすごい素敵なんですよね、うん、魔法が使えるタイルゲームっていう売り文句で、
うん、
なんとですね魔法が使えるんですよ、
は
い、タイルにはですねビスケットが、1枚から5枚まで書いてありまして、
はいはい、
これをめくって、1から順番に1、2、3、4、5、6って順番にめくっていくと、はいはいはい、その分のビスケットが自分の手元に入るっていうゲームなんですけども、
うん、
なんとこのビスケットのタイルをめくる前にトントンって2回叩くと、
うん、
ビスケットが1個増えるんですよ。
おお、そうなんだ。
つまり1個のビスケットをトントンって叩ってめくると2個として扱うんですよ、
うん、
はい、これをうまく利用してコンボを組むとたくさんビスケットが取れる、
う
ん、でなおかつ、アクセントが効いてるのが、
うん、
4枚のビスケットがないんですよ。
あ、そうなんだ。
なので、
うん、
4を取るときは必ず3のビスケットを魔法を使って4にしないと取れないんですね。
なるほどね。
で、うん、しかも、6枚取るのが最大で、
はい、
6枚取るとあとビッグボーナスが加わるんですけども、うん、その6枚目というのも5枚のカードしかないので、
はい、
5枚のビスケットをトントン叩くことによって6枚になるんですよ、
はいはいはい、
6連続決まると多分すごく気持ちいいんですよね。
でしょうね。
でもここにはちょっとね、魔法を使った時にはちょっとやっぱりペナルティというかリスクがありまして、
お、代償が
半分に割れてるビスケットっていうのがありまして、うん、これ普通にめくると1枚か2枚、
はいはい、
どちらとしても扱えるんですけども、うん、魔法を使った時にこの割れてるビスケットをめくると、うん、全部なしなんですよ。最初に基本ルール説明してなかったんですけども、
うん、
ビスケットが2枚以上めくれたら失敗してもその今までめくれた分は取れるんですよ。でも魔法を使って割れたビスケットをめくって失敗しちゃうと、うん、全部なしになるんですよ。
あ、なるほど、
はい、そうすると次のプレイヤーがすごく得になると
ですね。
でそういうゲームで非常にですね、イラストも可愛くて、
はい、
これはですね子供とやっぱりね遊ぶのにすごい、うん、いいなと思いまして。
そうだね、
注目ですね、
うん、
今回ボスね予約の島はもう締め切っちゃったのかな、はい、うん、予約特典のね缶バッジも非常に可愛くてね、非常に楽しみです、う
ん、はい、
こちらもね、うん、やっぱりね子供とね、
はい、
遊べるっていうゲームをね、うん、いくつか買っていかないと、
はい、
子供とねうちの相方の朝日さんにねちょっとどやされますんで、
そうですね
自分のばっか買ってきてみたいな感じになっちゃうんでこういうゲームね非常に重宝しますね、はい、
はい、
楽しみです。
はい、楽しみです、はい、
そんなわけでですね、以上が、
はい、
注目ブースの紹介なんですけども、
はい、
どんどんね回を重ねるごとにやっぱりブース数も増えて、
うん、
私もねだんだんなんだろう、
はい、
まあ、知り合いのねブースとかゲームデザイナーさんとかも増えてきて
ですね、
なかなかね注目作が増えちゃって大変なんですけどもね、うん、予算は限られてるので
ですね、
なんとかね本当に吟味して吟味して予約したりしてやってます。
はい、
はい、それではね、はい、皆さんお待ちかねの、じゃあよう待ったねと思うけど、2種類カードゲー企画まとめコーナー。
わー、パチパチパチ。
はい、そういうわけでね、はい、私もね、今回、ゲームマ春に参加するつもりなかったんだけど、参加するきっかけとなった、
はい、
2種類だけのカードを使ってゲームを作ろうみたいな企画がありまして、うん、
はいはい、
それに参加しましてゲームを作りました。なので、今回このね、
はい、
企画に参加してるブース、そして参加作品の方をね、
うん、
網羅しようと思いまして、
うん、
はい、では行っていきたいと思います。
はい、お願いします。
まず C の13コゲコゲ堂本舗さん、
はい、
空母対空母決戦架空の沖海戦っていうカードゲームですね、はい、出されます。なんかね海戦王ゲームをモチーフにした感じの、
うん、
ゲームらしくて結構なんか本格的な感じでしたね、そのカードとか。
なるほど。
プレイマットもね一応ついてくるみたいで、
はい、
はい、でこれがですね2種類出てまして、
うん、
まあ2種類とも買っていただくとまあフルプレイみたいな感じで、
はいはいはい、
両軍に分かれて戦えて、
うん、
まあ、片方だけだとハーフゲームみたいな感じで遊べるらしいです。
あ、は
い、では続いて、
はい、
D の24、スマイル120円工房さん、
はい、
工場長のサイコロってゲームですね、
うん、
はい、指定された商品出目を誰が一番早く生産できるかを競うダイスゲームとなっています、はい、2種類カードの他にダイスを大量に使うそうなんで、
はい、
まあ、ダイスに関しては別個にサイコロ用意してくれって感じですね。
あ、なるほどね、
はい、うん、これもね、まあ、どんな感じのゲームか私もよくわかんないんですけど、うん、実際にカードのイラストは出てるんですけども、ゲームのルールに関してはまだ出てないのかな、
うん、
わかんないですけど、はい、です。
はい、
はい、続いて E の11、ゲームカレーアイスさん、
はい、
これトリビットって読むのかな、うん、TRIBIT ですね、はい、うん、2種類のカードで3つの陣営に分かれる正体隠匿系ゲームです。
はい、
カードの裏表にルールの概要が書いているのでルール確認がしやすいって書いてあるんですけども、うん、ゲームのルール自体はちょっとなんかまだ私が調べた限りでは出てこないので、
なるほど、
まあ、とりあえず正体隠匿系のなんかね、うん、ゲームですね、はい、
はい、
まあ、うちのキノコタケノコとちょっと似ているのかな、わかんないんですけど、
う
ん、
どうですかね、うん、
はい、続いて、
はい、
E の21、徳次郎商店さん、
はい、
バカバカ鹿っていうカードゲームですね、
はい、はい、
馬の絵の描かれたカードと鹿の描かれた絵のカードを使って遊ぶみたいなんですけども、
はい、
ルールとか全然まだ公式サイトにもアップされてないですし、
はい、
ツイッター見てもねまだ情報出てないので、これまだちょっと全然ゲームの内容分かんないですね、
はい、
はい、続いて、
はい、
E の22、おうち遊園地社さんのお盛んですねっていうゲームです、
はい、
こちらはですね、まあ、ちょっとパーティーゲームっぽい感じなのかな、
うん、
名刺カード40枚で 2人から5人で遊べます。10分から20分、
はい、
じゃんけんしてみんなでね、みんなでじゃんけんして、うん、最終的に1人勝った人を決めて、その勝ち手によって、お題が決まります、
はい、
そのお題通りにカードを、そのオートサートカートんーが書かれた、
うん、
カードがあるんですよ、裏表でね、4文字それをこうなんかこう並べていくゲームですね、
はい、
はい、なんかおかんがおさんとか、
うん、
盛んに参加とかなんかそんな感じですね、う
ん、ギャグっぽいね、なんから
しいです、はい、
はい、
そういう、ひらがなの文字を並べる、
はい、
早並べカードゲームみたいな感じですかね、うん、はい、うちのゲームはまあ飛ばして、
はい、
次に F の17、こっち屋さんの酔いどれメデューサ、
はいはい、
これは人狼系ゲームですね、
うん、
はい、メデューサ側となんだっけハンター側に分かれて、
はい、
まあ、要はメデューサを見つけて倒せばいいんですけども、うん、なんとこれ、まあ、カードメデューサカードみんながですねこう自分のカードをこう掲げて持ってるわけなんですよ、うん、で、メデューサのカードを見ちゃうともうその時点で失格らしいんですよ、
うん、
でそこでなんとかこう見ないようにこう見ないけどなんとかこう話し合いでこうなんかね、じゃあ私はこの横の人の方だけをここでうまく見るみたいな感じで、なんていうアクション系なのかなよくわかんないんですけど、はい、そういうゲームです。はい、続いて F の1920、川崎ファクトリーさん、
はい、
はい、もうこちらはねもう有名なね川崎工場長の川崎ファクトリーさんなんですけども、ね、うん、今回出す、2種類カードゲームが1509×っていう2人用の、まあ、簡単クイズ形式カードゲームみたいな感じで、
うん、
何か丸×の、問題を出す、そしてその問題の、はい、まあ、正解を、まあ、探り合うみたいな感じのゲームになってますね、
うん、
はい、はい、次 F の2526モブゲームズさん、
はい、
はい、モブゲームズさん宮野さんのところですね、はい、まずカードを押せますで有名な宮野さんの、うん、まあ主にですねブラフゲームを作ることに特化した、
はい、
サークルさんでして、
うん、
今回のこの、ペアベアっていうペア×ベアですね、
うん、
の、カードゲームも、ブラフ系のゲームになっています、
はい、
はい、ですねバラの絵が描かれたバラクマとユリの絵が描かれたユリクマを、うん、
はい、
まあ、それぞれですねペアにして、バラのペアとユリのペアを作っていく、ゲームになっています、
はいはい、
はい、まあ、片方だけ揃えたらダメでなんか両方均等に揃えていく感じ で、
うん、
で自分の手番にカードを伏せるかチャレンジしてペアを作るかっていうね、
うん、
単純だけど結構読み合いが深い感じのゲームなんじゃないでしょうか、
はい、
はい、そしてモブゲームズさんの委託販売で、2種カードゲーム、出される方がいまして、
はい、
高橋克美さんの作られたジョダンジョっていう、はいはいはい、ゲームです、
うん、
半分価格は700円、あ、さっきのペアベアは800円ですね、
はい、
ジョダンジョっていうカードゲームで、
はい、
まあ、誰か一人がお題を出す人になって、うん、まあ、そのお題カードをこう読み上げていくんですよ。
はい、
ジョ、ダン、ジョ、ジョ、ジャン、ジョとかみたいな感じで、
はい、
5枚ですね。で、その読み上げだけを聞いて、
うん、
その順番通りに自分の 手元に持った、男6枚、女4枚の10枚のカードをこうその記憶を頼りにこう並べていくって感じのゲームですね。
はいはい、
一番早く並べてた人に勝ちみたいな。
うん、
はい、で勝つとだんだんだんだん並べなきゃいけないお題の数が増えてって難しくなるみたいな感じですね。
うん、はい、
はい、やっぱねテーマ的にねこのね、うん、男女ってね歌もあるぐらいなんで結構面白いんじゃないでしょうか。う、ね、絵もやっぱりワトさんの絵でね可愛いですよね。うん、
はい、
あ、ちなみにペアベアの方もイラストはワトさんです。
うん、
なんか最近すごくね、うん、ワトさんのイラストのゲームをたくさん見るん で、
そ う、 です、ね、
まあ、うちもそのうちワトさんにお願いしようかなみたいな、うん、と思ったりね。
そうですね、その際は和田さんよろしくお願いします。
はい、続いて、
はい、
H の Z8 プレオープンっていうものかな、これ、
はいはい、
PREOPEN プレオープンかな、
はい、
さんの、猫と爆弾っていうゲームです。
はい、
これ300円安いですね。うん、
安いね。
3人から4人、
はい、
10分から20分、6歳からできます。
はい、
まあ、いわゆるゴーアウト系のゲームで、うん、猫カードと爆弾カードの2種類を、
はい、
まあ、順番に手番を行って先に出し切った人の勝ちっていう感じの、うん、ゲームですね。
はい、
はい、まあ、ゴーアウト系って言っても分かりにくいですかね。
うん、
まあ、要するにウノとかあんな感じの手札を全部出し切ったら勝ちっていう感じのゲームです。
ババ抜きとかね、そんな感じ
の、はい、こちらも、ね、イラストが非常に可愛かったので、
ね、うん、独特な猫のイラストがねすごい可愛くてね。
はい、続いて、
はい、
H の21 マニフェストディスニーさん。
はい、
はい、こちらね北海道から参戦のおなじみの ね、うん、
ね、
マニフェストディスニーさんですけど、
はい、
今回出されるゲームがダイヤキングという2人用の、パズル型鉱山経営ゲームみたいですね。
はいはい、はいはい、
もうねマニフェストディスニーさんのゲームはね非常になんかテクニカルなゲームがやっぱり多くて、
うん、
今回のこのゲームもね、まあ値段が なぜか496円なんです。 なぜ500円じゃないのかなんですけど、うん、これ消費税税込みで、ね、500円ってことなのかな。
どうなの、
うん、で15分から25分10歳からのゲームで、うん、結構これねマニフェストディスニーさんのゲームマの、
はい、
ページとか見てもらえば分かるんですけども、うん、すごいなんか難しそうな感じのゲームです。
はい、
うん、はい、ね、2種類だけでもこれだけのね、ものがやっぱり作れるんだなとね、うん、やっぱりこのね発想というかアイデアにはいつもね感心させますね。
そうですね、
はい、続いて、
はい、
愛の22コップレジェンドさん、
はい、
セイレカイルドライブのコップレジェンドさんですね、うん、
はいはい
はい、今回出されるゲームがジュゲムとショゴスっていう、
はい、
なんかなんだろう、インディアンポーカー的な感じのコミュニケーションゲームらしいです、
うん、はいはいはい、
ジュゲムっていうのとショゴスっていう2つの言葉しか発せられない、
はい、
で自分のこのね自分のカードだけ分かんないんで自分が何者かをこう当てる感じのゲームになってますね、うん、
なるほどなるほど、
はい、続いて愛の25、
はい、
ラフネック7って読むのかなこれ、うん、ROUGHNECK:7ラフネック7かな、うん、はい、こちらがなんとね、2種カードゲーを2種類出されます。
おお、すごいね。
で、共同家さんっていう方の、
うん、
が、こちらに委託して販売されそうなんで、
はい、
この ラフネック7さん自体は何か出されるのかちょっと私見てないんですけども2種カードゲーしかちょっと検索してない
ので調べとけよ、はい、
で出されるゲームが、
はい、
まあ、こちらのね、共同芸さんの共同芸だかなのか共同家なのか分かんないですけど、
は
い、
うん、どうだろうね、
と、もう一人の方の組まれて、パタタイカっていう、
うん、
まあ、なんだろう、ユニットみたいなのを組まれてて、
うん、
で、そのパタタイカの音音響時代っていうゲームと、
はい、
リバースっていうゲームの2種類出されそうです。はい、
うん、
はい、なんかね、これすごいのがね、両方とも2種類カードゲームなのに100枚を超えてるらしいです。
ね、
でも100枚超えてるのに確かそんなに高くなかったはずですよ。
うん、
まあ一応名刺カード印刷なんですけども、でも、その100枚超えでね、確か500円とか700円とかそれぐらいだったはずです。
うん、
で、片方が、ワーカープレイスメント系。で、片方がトレーディングカードゲーム系みたいです。はい。
うん、
でリバースの方は、2人対戦なんですけども、一応3、4人でもゲームはできるけど、ゲームバランスの保証はできませんっていうことは、結局まあ2人ゲーってことですね。うん、
ぶった切ったな、そこ。
なってます。はい。
はい、
続いて、K の11。
はい。
パラグラフジャンプさんかな。
うん。
PARAGRAPH。
さっきからね、そこ英語の綴り別にわざわざね、うん、言わなくてもいいと思うんだけど。
あ、そう。
何回も聞くとね、若干うざくなってくる。
うざ。いやいや、 ラジオ音声だけだから、わかるように説明してるんじゃないの、
ね、そこはね、リンク貼っといて、飛んでもらえばいいだけじゃないですか。
はいはい、わかりました、わかりましたよ、おばあさん。
わかってくれてならそれでいいんだけどね。ってこれ何なのこれ。何の小芝居なのこれ。
いやー、わかんない、それは。まあ、まあいいや。
はい。
で、こちらのゲームが、
うん、
とある血液内の三姉妹っていうゲームですね、はい、こちらレイラさんって方が作られたゲームの、委託販売となったらしいです。
なるほど。
MO2 なのかな、モツなのかな、うん、多分内臓系癒し、内臓癒し系、うんうん、ね、違うの内臓擬人化癒し系なんだろう、
噛みまくってるやんか。
ちょっと待ってください、内臓擬人化癒し系アイドル MO2、MO2 とかで多分ここで持つと呼ぶんでしょうね。
うん、
で、こちらのパラグラフジャンプさんの方で、
はい、
持つと揃えてマイスターっていうゲームも出されるんですけども、うん、こちらを買われると、なんとこれ無料で、つけてもらえる。
すごいね、それ、
は
い。
単品で買う場合は300円らしいです、
うん。
ゲーム内容はね、ちょっとまだルールが完全に出てないので分かんないんですけども、なんかバッティングの要素がある、はい、ゲームみたいですね。
はいはい
はい。はい、3人から5人までできて、10分から15分、8歳からなんて、そんなに難しいゲームではなさそうです。
はいはいはい、わかりました。
はい。で、いよいよ、そうですね、うちのゲームですね。
うん、
はい。F-08、ゲームノアさんで、委託販売します、
はい、
キノコ、タケノコ、仁義なき戦いっていう、はい、ゲーム出します。
はいはい。
はい、カード枚数は36枚、化粧箱入りで1200円とね、多分これ、2種カードゲームの中で一番高いんじゃないかと思うんですけども、
うん、
こちらの方のゲームが、
うん、
なんと2種類のカードだけで2種類のゲームが遊べちゃうっていうね、ゲームになってます、はい、
いいね、うん、
だからまあ1ゲームあたり600円と考えれば、まあ、妥当な値段と言えますね。
そうかな。
でそのうちの2種類のうちもう1種類はね、公式の方でもねルール公開してるんですけども、
はいはい、
まあ、もう1種類の方も、まあ、近いうちに公開したいと思っております。
はい、
はい、で1種類の方がキノコタケノコライヤーゲームっていう、まあ、はい、まあ、正体陰徳人道系ゲームですかね、
はいはい、
両方ともですね、正体陰徳の、まあ、マジョリティ、まあ、多数決ゲームみたいな感じになってるんですけども、
はいはい、
こちらのライヤーゲームの方は、
うん、
5人から10人まで、遊べるゲームとなってまして、
はい、
多分ね、ベスト人数は6人から8人ぐらいじゃないかと思うんですけども、
うん、
人狼みたいな感じで、自分の陣営が決まりまして、
はい、
それでカードをみんなで出して多数決で勝った方が、その陣営の勝利みたいな感じの、
はいはい、
それを、まあ、何回か繰り返して先に4本取った陣営の勝ちみたいな感じのゲームなんですけども、うん、まあ、ポイントとしては、まあ、よく人道であるような、追放会議みたいな感じの嘘つき会議っていうのができまして、うん、毎ターンですね、幹部プレイヤーっていうのを決めまして、その幹部プレイヤーが最終決定権を持つんですけども、うん、全員が裏向きでカードを出した後に、うん、誰か嘘をついてるんじゃないかとそこで相談するんですよ。
なるほど。
で、うん、幹部のプレイヤーが誰か一人を指名してカードを一枚めくります、
はい、
そこで嘘だったならそのカードが除外されます、
はい、
もしも本当だったならその幹部のカードが除外されます。
いいですね、
はい、でポイントとしては事前情報として、
はい、
まず左隣の人の役職つまり陣営が分かってるんですよ、うん、
はい
はい、だから自分の陣営と左隣の人の陣営が分かってる、
はい、
で毎ターンカードが2枚手札として配られるんですけども、
はい、2枚、
うん、その2枚は右へドラフトします、
はい、右へ
右隣の人に渡します、
うん、はい、
つまり、ゲームとしては左隣の人の陣営と右隣の人の手札が全て分かった状態で、
はい、
ゲームを行うんですよ、
うん、
なのでそこから自分で手札を1枚選んで幹部プレイヤーからまず幹部プレイヤーはこのカードが今回の幹部カードですっていう風に表向きに出すんですよ1枚、
はいはい、はい、
そのカードはいわゆる同点だった場合に幹部カードの側が勝つことになるんですけども、うん、それで全員がカードを後の人はこれがタケノコですキノコですとかって裏向きに出していって全員出し終わった後にここで会議をまあ1分ぐらいするんですけども、
はい、
その時に自分の情報をうまく使って自分の陣営を勝たせると、はい、だから、自分の出したカード例えば、自分がキノコ派なのに両方タケノコカードだった場合どうしようってなるじゃないですか、
うん、
でもこれはタケノコだけどキノコですって嘘をついて言うて出して、
はい、
その幹部プレイヤーの人に自分を指名してもらえばそのタケノコカードはゲームから除外されますんで、
うん、
そういう風にしてうまく指名してもらうように言うとか逆に言うと、例えば、自分がタケノコ陣営で幹部プレイヤーがキノコのカードを幹部として出しました、
はい、
その場合、自分は、嘘をつかず本当のことを言って出したけども、うん、自分を嘘で指名させるように仕向けて、逆に本物でしたよって言って幹部カードを除外させるとか、
はいはい、
いうことも、うん、うまく会話の流れで、両隣の、手札と陣営が分かるので、そこら辺をうまく使って、うん、まあ、ゲーム中でね、他の人の陣営も探りながらやっていくと、いいんじゃないでしょうかね。
はい、
はい、でゲームのポイントとしては、こちらこれも両方のゲームで言えることなんですけども、うん、マジョリティなんですけども、多数決なんですけども、すべてのカードが同じ陣営だった場合は、うん、もう勝者なしなんですよ。
ですね、
はい、だから、うん、全員がタケノコカード出してた場合はタケノコの価値じゃなくてもう全員負けなんですよ、
うん、
はい、つまりそのゲームはなかったことになるんで、そこをうまく利用して、うん、不利な時は逆に全部タケノコにしたいみたいなね、自分がキノコだった場合はね、
なるほど、
うん、そういう風にしてうまく調整して、自分の陣営の勝利を目指しましょうっていうゲームになります。
はい、
はい、でもう一つの方が、
はい、
キノコタケノコバトルロワイヤルっていうゲームになります、うん、こちらの方はですね、まあ、ライアーゲームとは打って変わって、うん、結構ですねガチな陣取り系ゲームになるんですけども、うん、こちらですね、切削のね、ゲームは大阪で販売しましたエンパイアジェネスみたいな感じのライン陣取りのゲームになります、はい、ただしカードは全部伏せられてまして、
はい
はい、それを、まあ、カードを交換したり見たりしながら、
うん、
ライン陣取りを優位に進めていくんですけども、こうですね、このゲームの方は3人から6人まで遊べるんですけども、
はい、
これも手札2枚持つんですよ、
うん、
はい、でこの、バトルロワイヤルの方は陣営が自分で決めれます。
最終的に残った自分の手札2枚が陣営を表すんですね。
そうそうそうそう、ライアーゲームの方はもう配られた陣営が自分の陣営なんですけども、うん、こちらのバトルロワイヤルの方は、
はい、
まあ、ある時点までは陣営は決めれるんですよ、
うん、
フェーズがですね、大きく暗躍フェーズと構想フェーズに分かれてまして、
うん、
どっかの多数決判定、マジョリティ判定を1回行っちゃうと、
うん、
構想勃発しますんで、うん、構想フェーズに入って陣営の変更ができなくなるんですよ、
はいはい、
でもそれまでは陣営の変更が可能なので、うん、自分で好きな陣営、どっちが勝つかなとみんなで予想しながら、
うん、
みんなじゃないわ、予想しながら、うん、うまく自分が勝つ方の陣営に入ればいいなっていう感じのゲームです。
はい、
はい、でこちらの方はですね、結構なんていうんだろう、まあ、ライアーゲームと比べるとかなりストラテジー要素というかね、戦略的な要素が多分に含まれてまして、
はい、
まあ、中級者的なボードゲーマーにもね、結構やりごたえのある感じのゲームなんじゃないでしょうか、うん、
はい、
はい、で今回ですね、2種類のゲームを導入したことには、うん、まあ、いくつか理由がありまして、
そうですね、
まず一つ目が、うん、ちょっとネガティブな理由なんですけど、うん、今回マインドさんのね、ショートと応援パックってやつ利用しまして、
はい、
こちらがですね、月末締め切りの、翌月末納品っていうプランなんですね、うん、でこれをですね、これにしようと思って3月末ギリギリに入稿、まあ、カードと化粧箱だけの入稿して、ルールは後回しで、
はい、
うん、入稿しちゃって、
うん、
その箱に書いたプレイ人数、プレイ時間、対象年齢ってやつを、
はい、
幅広く持たせちゃったんですね、
うん、
そしたら一つのゲームで3人から10人までカバーできるゲームが作れなかったんですよ正直言うと、
うん、
でそこでどうしようってずっと悩んでて、
うん、
あ、でも一つのゲームで3人から10人カバーできないなら、じゃあ2つ作っちゃえばいいじゃん、いいじゃんみたいなことを思いまして、そんで2つ作ることにしたんです、
は
い、
なるほどね、
うん、でもう一つの理由、
はい、
ですね、もともとですね、この、キノコタケノコっていうの自体結構、巷でね、結構いつも論争を繰り広げるようなね、うん、話題で、まあ、このことにあんまり触れないでくれとかいう人もね、うん、この構想を煽るなっていう人もいるんですけども、
はい、
やっぱりネタとしてね、非常に使いやすいというか、うん、面白いネタなので、うん、こちらの方を使わせていただいたんですけども、
うん、
これですね、ライアーゲームの方が結構人狼チックな感じのゲームになってまして、これの狙いとしては、まず、はい、主に人狼ゲームを遊んでる、人狼しかやったことないよ、でもボードゲームにちょっと興味あるんだっていう人に、
はい、
今までだと結構お邪魔者とかあの辺の正体隠匿系の軽めの、
うん、
カードゲームを進めてたんですけども、今回ですね、このキノコタケノコ仁義なき戦いのライアーゲームの方のルールで、
うん、
遊んでもらって、
はい、
こちら本当にね、人狼っぽい感じのゲームなんで遊んでもらって、
うん、
で、あ、このゲームもう一種類ゲームできるんだ、
うん、
っていう風に、思うじゃないですか。そしたら、うん、 ライダーゲームの方面白ければ、もう一種類もね、遊んでみたくなっちゃうでしょ。うん、そしたら、そっちの方の、ちょっとボードゲーム、ライクな感じのゲームを遊んでもらって、そっからこう、人狼しかやってない人も、ボードゲームに興味を持って、ボードゲームの方に、引き込もうかな、みたいな。引き込むって言ったらあれですけど、私も実際、人狼ゲームをね、人狼しかやらないゲーム会にも行ったりしますし、人狼も大好きなんで、やるんですけども、やっぱりね、人狼だけしかやらないのはやっぱりもったいないと思いまして、なので、今回このゲームを作って、まあ、人狼ゲーマーの、ボードゲームへの導入のきっかけに、ね、ならないかなと思って、作らせていただきました。
ちょっと浅いだけね、はい。
なのでね、なんて言うんだろう、もう、2種類カードゲームかどうかなんで、もうどうでもいいみたいな感じになってるんですけども、まあ、まあね、きっかけとしてはね、やっぱり2種類カードゲーム企画があったからこそ、今回、ゲームマーケットハウスに出店しようとね、まあ、出店かね、行こうのっていう風になったので、
そうですね、
まあ、良かったと思っております。
はい。
はい。以上が、2種類カードゲーム企画まとめコーナーでした。
はい。ありがとうございました。
はい。続いてもう一つコーナーがあります。はい。
うん、
はい、今回の、お宮ゲームのコーナー。
はい。パフパフパフ。
はい。というわけでね、まあ、お宮ゲームというね、はい、コーナーにしたいと思います。
うん、
私ですね、まあ、去年の春、2014春からゲームマーケットにね、参加させてもらってるんですけども、まあ、最初はお客さんとしてなんですけども、うん、まあ、この頃からね、地元のボードゲーム友達に、やっぱりお土産何か買っていきたいなと思って、いろいろ考えて、いつもですね、安価なもので選んでお土産買っていくんですけども、
うん、
まあ、それをお土産ゲームと称して、皆さんに渡してるんですよ。でですね、以前の、お土産ゲームというと、まず2014年春は、十式ゲームワークスさんのロボダイス、
うん、
はい、去年のですね、ゲームは秋で話題になったポストカードゲームの企画の、まあ、前哨戦みたいな感じで、十式ゲームワークスさんだけが出した、ポストカードゲームのロボダイスですね。これは非常に良かったですね。はい。
ですね。
で、2014年秋、こちらがポストカードゲーム企画として立ち上がった時なんですけども、
うん、
この時はですね、チャガチャガゲームズ、渦巻きスイッチの純一さんのおさわり人狼、
うん、
と、あと、アイワズゲームさんのドワーフの城塞っていうダイスゲームですね。
うん、
はい。こちらを、お土産として、地元の友人に渡しました。
はい。
で、2014大阪は、ポストカードゲーム企画とかなかったので、
うん、
モブゲームズさんの大きな通だと小さな通だとっていうゲームが、うん、これがですね、1個単体800円だったんですけども、うん、なんと2個買うと、1個500円になっちゃうよっていう商品だったので、うん、こちらの方を買いまして、うん、地元の友達のお土産にしました。
ですね。
で、今回ですよ。
はい。
今回2015春ですね。
うん、
もうね、調べてたら、もうこれにね、うってつけのね、お宮ゲームがあったので、紹介したいと思います。
はい、何でしょうか。
はい、愛の1718、
はい、
ゲーミフィジャパンさんの、チドルの砦っていうゲームです。
はい、はい、
はい。こちらがですね、まあ、名前を聞いて分かる通り、チドルチョコがコンポーネントに使われてるんですよ。
はい、面白いね。
チドルチョコ12個入り、はい、と、あとですね、ポストカードなのかな、ポストカード的な感じの、まあ、ゲームフィードみたいなやつが2枚かな、
うん、
確かついて、
はい、
500円と、これがですね、1セットだと2人用ゲームなんですけども、
うん、
まあ、2種類出てまして、2セット買うと4人まで遊べるっていうゲームで、うん、これをですね、いくつか予約させていただきまして、
はい、
これをお土産にしようかなとね、
うん、
でもこのチドルはね、ゲームのコマとして使うんで、
うん、
食べちゃダメなんですけど、
で
もやっぱり賞味期限とかあるので、うん、まあ、食べたとしても、自分の好きなチドルを6個買ってきて、
うん、
自分のね、ゲームのコマにできるというね、
うん、あ、こうしたよ。買った方が、相手のチドル6個を全部食べるってどうかな。
それガチじゃん。ガチ勝負になっちゃうじゃん。まあでもまあ、これはね、うん、この企画はいいですね、
うん、
この発想はいいですよね。
ね、
うん、チドルって、形がね、四角柱と四角錐の間みたいな形。
うん、
ひし形の形してて、はい、非常に重ねやすいというかね、
うん、
ゲーム的にはですね、まあ、まあ、ご存知の方はご存知なんですけども、シックスメイキングっていう、
うん、
ゲームあるんですけども、
はい、
こちらは、コマを重ねて、重ねると、コマの能力が変わるっていうゲームなんですけども、
うん、
そんな感じでなんか、コマを重ねていくゲームで、コマをですね、いくつだったかな、まあ、いくつ、4つだったか5つだったか、重ねたら勝ちみたいな、
なるほど。
感じのゲームで、はい。結構、なんか、将棋チックな感じのね、戦略性の高いゲームなんじゃないかなと思います。うん、
はい。
はい、 これが今回のおみやゲームとなります。
はい、
はい、まだ予約受け付けてるのかな。はい、皆さんももしも気になった場合は買ってみてはいかがでしょうか。
でしょうか。
ただね、うん、ちょっと問題あるのが、はい、もしもあの会場が異様に暑かった場合、うん、このチロルのチョコが溶けちゃうんじゃないかという心配がね、うん、ちょっとありまして、あと帰りね、うん、帰りの道中であったかいところに置いちゃうと、うん、ゲームの駒が溶けちゃうよという心配があるんですけど、
そっちの方がありそうだね。
まあ、そこら辺はね、もしも溶けちゃったら、うん、まあ、どっかねコンビニとかでも売ってますしね、チロルとかならね、買えばいいんじゃないかと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん、そんな感じです。
はい、
はい、そんなわけで、以上で、メイントークを終了します。
はい、ありがとうございます。
だいぶ長くなってしまいましたけど、お聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではエンディングです。
はい、というわけで、はい、ダイモンサイコロクラブ通信第37回、
はい、
ゲームマーケット2015春注目ブース紹介後編、はい、いかがだったでしょうか。
はい、いかがですか。
ね、今回ね、はい、ちょっとね話すことが多くてね、
う
ん、長くなっちゃったんですけど、
そうですね、
まあ、我慢して聞いていただければと思います。本当にね、
はい、
ホラボドの1回分並みにね、うん、1時間後になっちゃって、
うん、
はい、申し訳ないと思っております。でもね、聞き応えはあると思います。はい、
そうですね、
今度のねゲームマーケットでね何買おうかって悩んでる方もね、
はい、
聞いていただければ私のね情報が少しでも参考になればいいなと思っております。
うん、はい、
はい、それでですね、
うん、
エンディングトークでお伝えしたいことが2つありますので、はい、こちらの方言わせていただこうと思います。
はい、お願いします。
まず1つ目、
はい、
また新たなボードゲームポッドキャストが始まりました。
うん、
はい、私もね、ボードゲームポッドキャストまだ他にもたくさん始まってるんですけども、うん、あんまり紹介はしないんですけども、
はい、
今回特別でして、
うん、
はい、ですね、
はい、
以前に北陸ボードゲームフリーマーケットでボードゲームを大量に出品されてた、
はい、
福井のハトさんと、
はい、
地元、私と同じ地元富山県の YSK さんが2人でやっている、
はい、うん、
ポッドキャスト、ボードゲームのことをがっつり話すやつですね、はい、
はい、
が始まりまして、
はいはい、
これがですね、卓上遊戯の快楽っていうんですけども、
はい、
話してる内容がね、非常にマニアックで、
うん、
はい。で、ボードゲーム一つ一つタイトルごとに、はい、すっごい詳しく深い内容で話されてて、
う
ん、まあ、いわば、うん、ポッドキャスト結構聞いてる方なら知ってるんですけども、
はい、
元ボードゲーム研究室第一研究員の川崎さんと、
はい、
タコラジとかおっさんのブランゲームズの、鍋さんの二人でやってる、
はい、
カレイド雑記っていう、
はい、
ポッドキャストあるんですけども、うん、そんな感じの雰囲気で、
はい、
テンデイズラジオさんみたいな感じにボードゲームを紹介するんですよ、
うん、
はい、だからね、
はい、
テンデイズラジオとカレイドザッキのこの両方のポッドキャストが好きな方なら、うん、きっと楽しめるんじゃないかと思っています。
ですね、うん、
はい、で特にですね、この YSK さんっていうのはね、
はい、
もう結構私がボードゲーム遊んでいる、
うん、
友達の中でも非常に結構深い関係で、お互いラーメン大好きで、うん、よくボードゲーム会終わった後にラーメン一緒に食べに行ったりとかいうのもありまして、非常に仲良くさせてもらってる間柄でして、
はい、
もうその方のねラジオが始まったということでね、これはもうね耳をタコにするぐらいね、
うん、
聞かないといけないかなと思っておるんですけども、
はい、
はい、そんなわけで皆さんもよかったら聞いてみてください、
はい、
ですね、 iTunes にも、まあ、そのうち、
うん、
登録されるんじゃないかな。今のところは、iTunes ストアには登録されてないんですけどもね。
はい。
はい。あともう一つ。はい。これもビッグニュースというかね。はい。私にとってはビッグニュースであるんですけども。
はい。
来たる8月の9日日曜日ですね。
はいはい。
金沢ボードゲームマーケットというイベントが開催予定です。はい。場所がですね、
はい、
金沢駅の地下ですね、
うん、
もてなしドームっていう、まあ一般通行客もね、たくさん通るとこなんですけども、
はい、
まあ、イベントスペースなんですけども、特に何かの会場とか、
うん、
組み立てた部屋とかホールっていうわけではなく、
はい、
本当になんだろう、駅の地下の構内の一部の広いところを使ってやるんですよ。
うん、はい、
はい。でね、今回ですね、これ、フリーマーってついてないんですね。
うん、
フリーマーケットでついてないのは、
はい、
中古ゲームはほぼ取り扱わないんですよ。はい、
なるほど。
一応ですね、ブラインドオークションっていう形で中古ゲームを少しだけ取り扱うんですけども、
うん、
基本的には新品ですね。
はい。
はい、だから、ゲームマーケットに近い感じですね。
なるほど。
同人創作ゲームサークルさんとか、
うん、
本当にですね、ボードゲームのショップさんとかを招いて、
うん、
そこで、体験会とか、 あとですね、即売会とか行うっていうイベントになっています。はい、こちらの方がですね、今、徐々に情報出始めておりますので、
はい、
またその主催のね、ふみさんって方もう私仲良くされてもらってるんで、うん、またこの番組でもゲストに呼んで大々的に取り扱おうと思っております。
はい、
では、そんなわけでね、はい、今回は番組の告知はなしで、はい、終わりたいと思います。それではまた次回まで、
さようなら。